13日木曜日の第一面の記事です。知床事故、社長側無罪主張。オホーツク管内斜里町の知床半島沖で2022年4月、小型観光船カズワンが沈没して乗客乗員20人が死亡、6人が行方不明となった事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社、知床遊覧船社長桂田精一被告62歳の初公判が12日、釧路地裁でありました。桂田被告は罪状認否で、ご家族に深くお詫び申し上げます。業務上過失致死罪が成立するかはわかりません。法律家に委ねます。と述べ、弁護側は業務上過失致死は成立しないと無罪を主張しました。海難事故で実際に操船していない経営者の刑事責任が問われるのは極めて異例です。桂田被告が事故を予見でき、回避する義務があったのか、被告の過失で事故が起きたのかが最大の争点となります。公判は判決を除き11回開かれます。次回公判は12月10日で、来年2月18日にかけて証人尋問を6回行う予定です。桂田被告の被告人質問は来年3月2日から4日に行います。判決は来年6月17日です。次です。熊対策、財政支援拡充。自民党の熊被害対策プロジェクトチーム PT は12日、緊急提言案をまとめました。自治体間で差がある熊の捕獲手当の平準化や駆除に伴う資材購入などに対する自治体への財政支援が柱です。13日に木原官房長官に提出します。政府は提言をもとに近く緊急の施策パッケージを取りまとめ、関連経費を2025年度補正予算案に計上する方針です。熊を駆除したハンターに支払われる捕獲手当は地域によってばらつきが大きく、政府が金額の指針を自治体に示すことも想定されます。財政支援の対象は他に、1、箱罠や電気柵などの資材購入費、2、不要果樹の撤去費、3、熊と生活圏の緩衝地帯整備費、4、駆除を担う自治体職員、ガバメントハンターの雇用に関する人件費、5、自衛隊、警察 OB らを対象とした熊対策の人材育成費などです。指定管理鳥獣対策事業交付金などの拡充で対応します。次です。中央バス、10路線廃止。北海道中央バスは来年4月のダイヤ改正で平日に札幌、石狩、北広島の各市で運行する路線バスのうち少なくとも10路線181便を廃止します。運転手不足を受けた措置で、このうち5路線の56便については他の路線を増便して振り替えるため、実質的に廃止するのは125便となります。次です。ロシア北大教授ら入国禁止。ロシア外務省は11日、ウクライナ侵攻後から続く日本政府による対ロ制裁への対抗措置として、外務省の北村報道官や東大の小泉准教授、北海道大学スラブユーラシア研究センターの岩下教授、報道関係者ら合わせて30人を新たに無期限の入国禁止措置にしたと発表しました。ウクライナ支援に取り組む室蘭市の国内クレーン業大手電大の上村社長も対象となりました。ロシアは日本の対ロ制裁への対抗措置として、 2022年5月に岸田元首相や当時は自民党政調会長だった高市首相らを無期限入国禁止とし、その後も企業トップや北方領土問題関係者らを入国禁止にしました。新たな入国禁止措置の実施は今年3月以来です。日本政府は9月、ロシア関連の団体個人の資産凍結などの追加制裁を閣議決定していました。高市政権は対ロ制裁を続ける考えを示しています。次は、その他の主な記事の紹介です。2面には、保険料算定、金融所得把握へ。政府与党は医療や介護の保険料算定へ金融所得の把握を徹底し、株式配当などがあり、支払い能力のある高齢者らの保険料負担を増やす方向で調整に入りました。5面には、放出備蓄米買い戻し複数年で、農林水産省は放出した備蓄米59万トンを在庫の年産が偏らないよう複数年かけ買い戻す方針です。時期は今後の需給状況を見定めるとして示しませんでした。18面には、レバンガ8期ぶり5連勝、バスケットボール B リーグ一部 B1 のレバンガ北海道は佐賀を95対93で下し、8期ぶりの5連勝です。24面、丸山動物園敷地内で熊1頭駆除。札幌市が丸山動物園敷地内でヒグマ1頭を駆除しました。侵入を繰り返していた個体と見られています。24面には、兵庫斉藤知事ら不起訴。昨年11月の兵庫県知事選をめぐり、公選法違反、買収、非買収、容疑で告発され、県警が書類送検した斉藤元彦知事らを、神戸地検は嫌疑不十分で不起訴にしました。25面、同金医協、医療提供体制再編へ、北海道勤労者医療協会が医療や介護サービスの提供体制再編を計画していることが分かりました。16面、道心先生木曜日、中高生学ぶん、病原体調べ、食の安全守る。13面、人生100年時代、重度心身障害児、生活選べる時代。7面、社説、参院一票格差とデフリンピック。24面、立花容疑者、発言の違法性否定。12面、暮らし、認知症の母の記録。17面、カルチャー、正木敏香さんが新刊。18面、スポーツ、レバンガ対佐賀、95対93。以上がその他の主な記事の紹介でした。次は卓上式です。いつもは陸の上で暮らす人が海へ船出する。フェリーや釣り船、そして遊覧船。目の前には一面の海原と大空が広がる。潮風を思い切り吸い込み、これから出会う光景にワクワクする。この時、乗客の立場であれば、安全性を強く意識する者はそれほど多くあるまい。注意深い人なら、避難経路や救命胴衣の場所を確認するかもしれない。でも大抵は、非日常の世界に目を奪われ、戦場のひとときを楽しんでいるだろう。船舶の大小にかかわらず、どんな時も海のプロたちが航海の安全を担っている。そんな信頼を無意識のうちに持つからだ。3年半前の春、 知床岬を目指した観光船に乗った人も同じだったのではないか。出航できると判断され、ツアーが始まったのだから。自らに降りかかる恐ろしい運命を想像できるはずがなかった。沈没した観光船の運航会社の社長、桂田精一被告の刑事裁判が始まった。操船していなかった経営者が事故の発生を予見し、防ぐ義務があったのか。この点を問う異例の裁判だ。発生時の現場の状況を証言できる人が一人もいない困難さもある。安全統括管理者と運航管理者を兼ねていた被告。安全な輸送を司るべき立場に他ならない。沈没事故は多くの乗客乗員の人生を奪った。この重い事実に思いをいたし、誠実に審理に臨んでもらいたい。卓上式でした。これで木曜日の第一面を終わります。